それでは今朝は励まし合う仲間になろうと題しまして、山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書朗読箇所を、読んでいただきます。
本日の聖書の箇所はコロサイ人への手紙3章12節から17節です。新約聖書コロサイ人への手紙3章12節から17節です。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主はあなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。
今朝私は特別な思いを持ってここに立っております。尾上聖愛教会の牧師として、召されてこの地に来て、ちょうど今40年なんですね。4月1日新幹線に乗って私たちの家族は、こっちに向かってまいりました。4月1日はいみじくんも私の父の昇天の日でもあったんですね。その丸1年後に私たちは父のふるさとである播州に家族でやってきたということになるわけですけれども、感慨深いものがありましたね。あれからちょうど40年経った4月の最初の礼拝に今ここに越しております。40年というと荒野の旅というのを聖書では思い浮かべるわけですけれども、ともかくスタートからして大変でした。あの頃の日記が私の手元にありまして、昨日も読んでたんですけども、わあ、ハラハラドキドキだったなって、その最初の日曜日の午後にね、その、メンバーの一人が交通事故に遭うっていうのは、そんなこともありましてね、まあとにかくハラハラドキはドキは私の側だけでなくて、多分皆さんの側もそうだったんじゃないかと思いますね。一つの理由には、私は痩せてひょろっとしてまして、年齢は32歳ですからね、大丈夫かいな、あの若い先生ってね、みんな心配してハラハラドキドキ、その分一生懸命祈って支えてくださったんだと思います。そしてその祈りに応えてくださる真実な天のお父様は、憐れみを持って望んでくださり、祈り聞いてくださったんだなと思います。冒険の旅、共に歩んでくださって皆さん、ありがとうございましたと、ね、当時の方々にお礼申し上げたいんです。まあ40年経ってますので、多くの方々は天の方に移されましたけどもね、でも、ずっとあの頃から、 この私を、また家族を祈りに覚えてくださった方々、本当に本当によく辛抱して育ててくださったと思って感謝いたします。まあそんな中で一昨日は大使町の新しい、集会場所、まあ仮の街道ですけどもね、元レストラン、挨拶に参りますと、あ、今度はレストランじゃないんですからね。でね、はい、私たちはまあまあ別の意味のご馳走を提供することになるわけですけどもね、心の豊かな栄養。出発にあたっての祈り会をさせていただきました。30名ほどの兄弟姉妹が合図を取って、熱い祈りを捧げました。ヨハネ 3-16 を改めて読み上げました。神は実にその一人子をお与えになったほど大使を愛された、この周辺の町々を愛された、そこに住む人々を愛された、その町の人口も天の父様は数えていらっしゃいますよと、まあヨナの預言書の一番最後の言葉を見ますと、12万以上の人間って天の父様は人口数えていらっしゃるんだと思いましたね。ということは一人一人をご存知、その名前まで知っていらっしゃる、そしてこれらを惜しんでこのまま行ってはならない、私の愛に目覚めよう、私はすでに一人子を世に下した、十字架で死なせた、復活させて救いの栄誉はできている、さあ伝えようってね、その言葉をみんなして共に聞いたんです。そして祈りました。いよいよ正式な出発です。皆さんどうぞ陰で祈って支えていきましょうね。一つの思いで、さてと、今朝この日、私は新しい年のために与えられた、テーマの言葉を題材にしてお話ししようと思っています。新しい年のテーマというのはね、羊が羊を産んで成長ということの言葉ですね。羊が羊をどんどん産んで、ここで言いたいことは何かと言いますとですね、伝道もまた、信者お互いの励まし合いケアもね、誰かがやってくれるという人任せじゃなくて、自分たちがそれをするんだというね、その、思いを高めていきたい、それが高まってほしい、そういう気持ちを込めてなんです。羊が羊を産んで成長で、そういう教会を私たち目指しているわけですけれども、今日その関連の一つのメッセージ、励まし合う仲間になろう、それが今日の題です。教会って何なんだろうっていうテーマはずっと追ってきました。これまですでに、いやー教会ってのは一つの体ですよ、聖書はそう描いてますよってことを見ましたね。そう、イエス様が頭で、私たちはその頭につながっている胴体と言いましょうかね、手足であったり耳であったり鼻であったり目であったり顎であったり、いろんなパーツそれぞれの機能を持っている、みんな力を合わせてこの頭脳である脳で頭であるイエス様からの指令を聞いて、それに従って調和を持ってやっていくんだってね、そのことを学びました。今日はもう一つのテーマを取り上げます。家族、もう一つのイメージであると思います。私たちは家族なんですね。どんな家族ですか？天地の作り主をお父さんと呼ぶその子供たち、そして私たちお互いは兄弟姉妹というね、そういう関係、それはおなじみのイメージですよね。で、ところで、その私たちの教会、時々私は聖愛ファミリーの皆さん、おはようございますとか言います。聖愛ファミリー、尾上聖愛教会という名前がついたんですね。その言われを本当は橋本先生からゆっくり聞きたかったんですけども、それをせずに先生天に移ってしまいまして、だから私はどっか聖書の言葉から来てるんだろうなって思って、それとなく探してたんですけども、それが見つかったのはこのコロサイ人への手紙、今朝読んだところです。3章の12節、3-12だけど、どうぞ見ていただけますか。パウロはコロサイの町のクリスチャン宛てに書いたこの手紙の中ほどでこんな風に言うんですね。それゆえ 三章十二節ですよ。それゆえ、神に選ばれた者、聖なる、愛されている者として、あなた方は、深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。この出だしの言葉に、神に選ばれた者、聖なる愛されている者としてって、コロサイの町の教会もそうですが、あらゆる時代のあらゆるキリストの教会そうなんだと思いますね。神に選ばれた者たちの集団、聖なる愛されている者、立場において関係において聖なる愛されている者、まあ、かつてはさまよってた羊です。でも見つけていただきました。羊飼いイエス様が追いかけてきてくれて、かつて愛という言葉はしょっちゅう口にしていたかもわからないけれども、真実の愛とは何かが分かっていない者たちでした。そして身勝手な者でした。放蕩息子のように。でも私たちはキリストに出会ったんですよ。誠の羊飼い、そしてこのお方のあの十字架と復活のおかげで、過去どんな過ちがあったにせよ、全部許していただけました。許されて聖なるものの仲間入りをいたしました。そして今も永遠に変わらない愛を持って愛されているんですね。新しくされました。まあ、こういう天の父の息子たち娘たちの集団、それが教会。今や国籍は天。そういうもうありがたい身分をいただいた私たちなんですね。まあまずこの世にあってですね、二つの巨大な家族があると、これはリック・ウォレンでしたっけね、そう言ってます。二つの大きな家族。一つは人類という家族だったんですね。まあ、地球家族っていう言葉も時々耳にするでしょ。食料問題などをね、扱うときに私たちは地球家族ですよ。一部の人がこんなにたたふく食べて、多くの人がお腹すかしてる。これはフェアじゃありません。その通りです。地球家族という意識をまず持つ必要があります。けれども、もう一つの家族があります。それは、神の家族、教会と呼ばれる家族です。この図を見ていただけるでしょうか。二つの円でもって表してみました。まず大きな円は人類という家族です。これは、オギャーとこの体の命が誕生することによって、その中に迎えられる大きな大きな家族ですね。で、全員が、ここにいる全員がそこに入れられているわけですよ。けれども、その内側にもう一つの家族があります。それが、教会という家族です。こちらは、先ほどの人類という家族とどう違うかということを見てみるならば、そうですね、人類という家族はやがて消え去る家族、悲しいかな。どんなこう、和気あいあいの楽しい家族であろうとも、ただそれだけだったらば、やがて崩れるのです。もろくも。しばしば生まれながらのエゴイズムのように、時として夫婦が対立し、親子が断絶し、バラバラになり。また、結構仲良していたとしても、やがて死別しなきゃいけません。向こうの世界で、また会えるよねと自分に言い聞かせ、そう望むのですけれども、そうなれるという約束がないのですね。やがて消え去る家族なんです。それに対して、神の家族、教会という家族、本当の意味でここに迎えられた家族というのはですね、いつまでも残るのです。永遠の神の子供たち、兄弟姉妹、この関係は決して壊されることがない。天の父の家と呼ばれる住処に迎えられ、それは永遠です。 消えることのない資産をあなた方は受け継ぐんだっていう言葉がペテロの手紙にありますけれども、消えることのない資産を受け継ぐのです。もはやそこをどんな天災も人災も襲うことはありません。永遠の祝福の世界、いつまでも残る世界です。いつまでも残るものは信仰と希望と愛という言葉がありますけれども、そうです、この世界に、この家族の中にもし私たちが仲間入りしたいと言うならば、道はただ一つしかない。聖書によるとね、それは、あなた方は皆、キリストに対する信仰によって神の子供です。これだけなんだと聖書は言います。あなた方は皆、キリストに対する信仰によって神の子供です。そういうわけで、人類という家族から、教会という神の家族に移ろうという時の、この図に矢印を書きました。そしてその矢印の上に十字架を描きました。2000年前のあの十字架は、実は私を生まれ変わらせて、第二の誕生を私に与えて、この神の家族に迎えるためだったんだね。そうだったんですか。ありがとうございます。知りませんでした。ごめんなさい。ごめんなさいとありがとうのこの祈りを通して、私たちはこの神の家族、いつまでも残る家族に入ることができます。だからといって、そうです、イエス様は最後にご命令をくださいましたね。全世界に出て行って、知らずにいる人々に告げ知らせるのだ、この良き訪れを、すべての作られたものに福音を伝えなさい。私たちはその使命を帯びてここにおります。そしてこの使命を全うしようと思ったらば、イエス様のもう一つの戒めを忘れちゃいけません。それはね、それは私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。もしも先にこの大きな祝福を受けたと言っている私たちがですね、うん、けんけんがくがく喧嘩していたり、誰かさんの悪口を言っていたり、噂話を流したりしていたらば、こんな私たちの姿を見てね、誰が私たちの仲間入りしたいと思うでしょうか。そこでイエス様はあの言葉ですね、私があなた方を愛したように、私が愛したような愛し方で、あなた方も互いに愛し合いなさいよ。あなた方の間に愛があるならば、それによって、あなた方が私の弟子だということを世の中の人々は認めるからってね。その印が見えないならば認めてくれないってね。そういうわけで私たちは本当にこの愛に生きる共同体にもっともっとなっていきたいなって思うわけですよね。そこで、この神の家族としての触れ合いを、もっともっと体験していきたい。それにはどうしたらっていうことをもう一遍今日味わいたいと思っています。そう。そこで、まあ私のメッセージのアウトラインがここにあるわけですけども、グリーンのシート、今日初めての方々、あるいは二度目っていう方々、どうぞお手元に配られたグリーンのシートを見ていただけるでしょうか。今私たちはこの B のポイントに来ております。家族としての触れ合いを。神の家族に所属していらっしゃる皆さん、まあ、もしまだの方がいらっしゃるなら、どうぞ今日のこの機会にね、あ、私もその仲間入りをという一歩を踏み出されることをお勧めしたいんですけども、すでにこの中に私は入れていただいているっていう自覚がある方々はね、お互い、じゃあその神の家族としての触れ合いをどこまで体験として知ってるかなということを味わいたいと思ってるんですね。で、その点で二つのポイントです。第一は、真実の愛で受け入れ合う関係を味わいましょうってことですね。真実の愛で受け入れ合う関係を。さっき読みました御言葉ですけども、もう一遍辿ってまいりましょう。パウロはこう言いました。それゆえ、神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、コロサイの教会の皆さん、兄弟姉妹、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、 寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰か他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そして、これらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また、感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは、言葉によると、行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。ゆっくり味わいたい点が山ほどあるのですけれども、二つに絞ってお話したいと思っています。まず、真実の愛で受け入れ合う関係をというところですね。受け入れ合う真実の愛でというときに、ここに並んだ御言葉、ずっとどの一句も味わい深いんですけれども、私の目がまず止まるのは、互いに忍び合い、互いに許し合いなさいという点です。互いに忍び合い、互いに許し合いなさい。何か起こるときに、あんたのせいだ。何を、あんたじゃないの。でこういうやりとりが起きてしまったのは私たち人間だと思います。自分は正しいとどっかでいつも思ってる、また思いたい。だから、間違いはあんたの側にあるとね。生まれながらの人間の差がだと思います。でもそういう私たちはイエス様に出会った時に物の見方が変えられてきます。つまり十字架にまともに向かい合ったものであるならば、自分がどれほどの罪人かということにかなり気がついてるんですね。ああ、責めちゃったけども、ああそういう僕もそうだよな、同じ場面だったらきっと同じことをしてしまうに違いない、気がついたりして、そこで、ああ悪かった、忍んで許し合う、ね、自分がイエス様によって許してもらったように自分も許すということが少しずつ身についていくのです。それをもっともっと身につけていきましょうということですね。ある教会での聖餐式のことを話に聞きました。聖餐式というのはイエス様の裂かれた体を象徴するね、パンと流された血を象徴するブドウ果汁をいただく式ですけれども、パンが配られた時に、その式を進行している先生がね、言ったようですね。皆さんお互いの関係は今しっくりといい関係ですか？それとも、兄弟姉妹なのに、引っかかりを持ったまま、誰かに恨み事を抱いたまま、あれ恨まれてるな、まあでもいいか、というようなことがありませんか？もしあるならば、この聖餐式を受ける前に、そのこと、解決しませんか？心当たりのある方は、どうぞ、今、少し時間を取りますので、気になっている方のところに今行ってください。そう言われてね、一人の人が、そういえばと、気まずい関係でそのまんまの人のところに、その顔を見つけて行ったんですね。兄弟、本当にあなたにはお詫びしなきゃいけない。ずっと、気がついてはいたんだが、引き先延ばしにしていて、あなたの許しを乞いたい。許してくれ。そしてもし許してくれるならば、その印に、私の手にあるこのパン、 半分ちぎって食べてくれないか。相手は驚きましたけども、心当たりがあります。わかった。こちらこそすまなかった。こちらこそ許してほしい。じゃあ、私のパンも半分ちぎって食べてくれるか。そう言ってね、半分が半分ちぎって交換したそうです。それを通して、互いに許し合うということを体感したんですね。そんな風にして壊れた関係が修復していく必要がある。この教会の中にもあるかもわかりません。私は知りませんけども。もし主が促してくださるならば、その一歩を踏み出すことが必要だと思います。パウロは、また、深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいと言いました。謙遜、柔和。この言葉を見つめるときに、私は最初に行ったあの教会を思い出すのです。今度は宣誓式の場面です。まあ宣誓式なんてね、やってる教会少ないんですけども、イエス様があの最後の晩餐の直前に、弟子たちの足を洗ったでしょう。互いに水汲んでね、弟子たちの投げ出したその足を捕まえて、おい、こっちよこせ。洗ってあげるから、つってね、弟子たちびっくりする場面があるんですけども。で、その式を、その式という意味はそれをなさった後ね、私が何をしたか分かったか。死である私があなた方の足を洗った。あなた方も同じようにしなさい。まあ、その言葉をね、文字通りに受け取って、あなた方もそうしなさい、だから私もするんだと言って、一つの、霊天のようにしてね、する教会があります。私が行った教会はそういう教会だったんですよ。うん、すごく素朴な牧師でしたけどもね。それをいつやるかというと、大晦日。年が改まる直前の大晦日ね、晩に集まるんですね。びっくりしましたね。信徒たちがパイプ椅子ぐるーっと輪になったところにかけるわけですね。で、牧師先生と奥様が、大きな金だらいにお湯を張って、その輪の中に入ってくるわけですね。そして、まずある人の前にひざまずくんですね。そして、どうぞ兄弟と言って、一人の兄弟の足をその中でね、チャブチャブと足首洗うんです、うん。そして腰のタオルでね、拭くんです。それをしながら、この兄弟のために、その牧師先生がね、心にかかっていることをお祈りするんですよ。男性には牧師先生が、女性には牧師夫人がね、それをするわけですけどね。そうやってぐるーっとたっぷり時間かけてね、うん、真夜中まで。私も洗ってもらいました。ちんときましたね。謙遜、柔和と言いますけれども、あなた方の師である私が弟子であるあなた方の足を洗った。ならばあなた方も同じように言ってるんですけどね。そうやってね、へりくだって使えるということの姿勢をそこから何か強い印象を受けて学んだんですね。で、それから一年後、またその宣誓式が近づいてきたときにね、私を最初教会に誘ってくれた森田豊っていうね、彼は同級生、高校の同級生ですけどね、彼が言うんですよ。なあ山崎、俺たちのこの汚い臭い足を先生に洗ってもらうの気が引けるよなってね、そうだな、こうすったらどうだろうかな、まあ先生に洗ってもらうにしても、まずはだ、お前と俺と二人な、お互いの足を洗い合いながら祈るってのはどうだって言うんですね。ああ、それはいい、それしよう。時々奇抜のことを考えるもんですね。そこでね、私たちは物陰で誰にも見られないところでバケツに水汲んでね、靴下脱いで、本当に臭かった。私の足も臭かったと思うけども、お互いの足を洗いながらね、お互いのために、抱えている問題のために、将来のために祈り合いましたよ。へりくだって、使える姿勢。 というものの何かね、そのスピリットをそこで少し学んだような気がします。彼とはもう一生涯の友となりました。まあそれからしばらくして私は宣教師のお手伝い、彼は別の道ですので、会う機会も少なくなりましたけどもね、連絡を取り合って。やがて彼はブラジルに、私とは日本ですから、離れ住みますけどもね。でもずっとお互いに心にかけて、生涯の、一生涯の友として、彼の存在は私の励みでした。私の存在も多分彼にとってはね、自分が誘って導いた同級生が牧師になったわけですからね。そういえば、紀元2000年には彼はブラジルからここに迎えたんですね。覚えてらっしゃる方もあると思いますけども、森田豊。とにかく、キリストにある一人の兄弟、互いに、お互いのことを励みに感じながら、そうです。彼とは家庭環境に似たようなところがありまして、つまりどちらもね、親同士が、しっくり言ってない。まあそんなこともあってね、共通の森があって、特に親しんだんですけども、よく語り合いました。時には教会堂に泊まり込んでね、語り合い、祈り合い、将来の夢を語り合ったりしたんですけども。皆さんいかがでしょうか。主にある仲間の中にね、まあ誰か、まあそれほどでなくても、とにかく、この人と私は、生涯の信仰の仲間だ、友だ、互いに励まし合うんだっていう人、お持ちでしょうか。いやー、そんな人一人もいないな。というんだったらば、ちょっと寂しい気がします。ぜひ、生きてる間に、そういう人を一人、作ってあげるでしょうか。まあ、そこまで、いかないにしても、とにかく、この人とは、本音で語り合える。何でも持ち出して、恥ずかしい自分の失敗も打ち明けることができる。そして、祈ってもらえる。自分もその人に対してそういう姿勢を取っていけるというね、そういう人を、一人、あるいは二人、持つことの幸いを、味わっていただきたいなと思います。パウロは言います。深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。まるで、衣服を着るように、ね、身につけなさい。そして互いに忍び合い、互いに許し合いなさい。これらすべての上に愛を身につけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。まあ、何枚もこう、着ていって、着て重ねてですね、最後にはベルトとして、結びの帯はベルトですよってね。これがないとバランバランみっともないでしょうってね、うん、真実の愛、イエス様が愛してくれたような種類の愛、世間がもてはやすようなね、そういう上っぺらな、まあ、時には汚れた愛ではなくて純なるキリストの愛、これをベルトとして身につけなさいよ。その愛を表現するような触れ合いをしなさいよということだと思うんですね。はい。これがまず第一。そしてもう一つ大事なことは、御言葉に照らして互いに教え、戒め、感謝するということです。御言葉に照らして互いに教え、戒め、感謝する。まあ家族だったらば、兄弟同士、お互い気がついたことは注意し合いますよね。時には戒め合いますよね。もちろんそれに対して反発もしますけども、でも言われてもっともだなと思ったら、やっぱり改めようとします。真の兄弟とはそういうもんだと思います。そういうことを一切遠慮したっているのはなんかおかしいですね。もちろん、ありがとうも、表現します。まあ、相手のためを思ってるから苦情も伝える。で、だから言ってくれたんだ。だから感謝しなくっちゃって。まあそういう関係。そこには、風通しのいい真実な向き合った関係。そこから来るところの喜びがあります。平安がありますよね。真の兄弟愛がそこで生まれるんだと思います。後になって、あの時戒めてくれてありがとう、助かったよ、大事なことに気づかせてくれたなんてね、いうお礼を言う時があると思います。15節から17節にかけて読みますと、ここにまあアウトラインに書き出した文だけでいいでしょう。 B の第二ポイントに書き出したこの六行ほど、一緒に読んでみてくれますか。どうぞ。キリストの平和が支配するように、また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい、うん、キリストの言葉を豊かに住まわせる、まあ、さっき祝福の祈りの時に詩篇一篇の言葉を引きました。幸いな人ってどんな人っていうところでね、主の教えを喜びとし、昼も夜もこの教えを口ずさむってね。ということは自分の中にまず宿らせてなければ、住ませてなければ口ずさめませんよね。イエス様からの言葉、皆さんずっと日ごとの、聖書朗読、デボーションの中で味わってこられました。大切な言葉が心の中に宿っていると思います。その言葉ゆえに、あ、こんな時には一言やっぱり言うべきなんだ。ねえ、兄弟、ねえ、姉妹、あえて、一言忠告を与えたり、時には責めなきゃいけないこともあったりするんですけれども、それは、愛するがゆえの忠告です。聞く方としては痛いですけれども、必要なのですね。まあ、そんなことをしながら、お互いの霊的なレベルアップといいましょうか、徳を高めるというね、そういうことが必要なんですね。で、そうしたことを私たちは、まあ、どこまでしているんだろう。自分自身、そうしたことも本当に足らないな。それだけ本当にこの相手を心にかけてないんだ、愛してないんだってことになってしまう。まあ、そんなことに愕然とするときがあるんですけれども、御言葉に照らして、互いに教え、戒めなさい。聖書はそう言ってます。で、こうした、まあ、神の家族としての真実な触れ合いって、お互い、どの程度できているんだろうか。どんなところでこういう、経験をしているだろうか。どうも教会大きめになってきまして、時間から時間までのプログラム決まった、集まりがもうあらゆる種類のものがあって、それで忙しくしてしまって、本当のこの真実な触れ合いの時間が速攻でもって締め出されてしまってないというようなことが起こってしまったらば、これは教会にとって大変危険な状態だと思います。こうした真実の神の家族としての触れ合いを体験しようと思ったらば、どこかでそういうふうにプログラムに追われる教会でなくて、折々に意図的にちっぽけなしかし大切な触れ合いの場をちゃんと考えて設けていかなきゃいけないんじゃないかと思います。それが C のポイントですね。真実の交わりの場をと。そうです。忙しさに追われて1週間が過ぎ、1ヶ月が過ぎ、気がついたら1年も過ぎてた。本当はもっと1人でも2人でも主にある仲間と向き合って、心の思いを分け合って過ごしたかったのに。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣けという有名な言葉があるけど、そういう経験、どれだけあったかなって、思うのは寂しいことですね。そうだ、そうだ、小さな交わりの場をもっと大切にしようって。まあそんなでですね、今日は三つのポイントを挙げてみたいと思いました。まず第一は、気軽にたびたび集まれる小さな集まりがいい。そうですね。まあ礼拝、あるいは聖会。これは大人数でできます。講演会もそうです。コンサートもそうです。けども、心を通わせて語り合うには、もっとこじんまりとしたところがいいんですね。少人数がいいんですね。別に教会堂でなくてもいいんです。家でいいんです。公園のベンチでもいいんですね。忙しい人は、同じ方面で働いている信仰の仲間と共にね、例えばスターバックスのコーヒー、 で、そこで、じゃあ朝7時ね、なんてね、そこから30分そこで過ごすとか、いろんな方法があると思いますけれども、でもとにかくそこで最近味わったキリストの言葉、心に宿ってて励まされた言葉、あるいは警告としてですね、こう信号をいつも点滅してくれている御言葉、それをこの人とは分かち合いたい、この仲間と分け合いたい、分け合うべきだっていうのはあるんですね。それを実行に移すことです。イエス様はおっしゃいました。二人でも三人でも、皆さんこれ有名な言葉、一緒に読んでみましょう。はい。二人でも三人でも私の名によって集まるところには私もその中にいる。嬉しい言葉ですね。目には見えないんだけどもイエス様そこにいるって言うんですよ。イエス様の名によってってことは、イエス様を心で思いながら二人が三人が、そう、喫茶店でやろうと、公園のベンチでやろうと、家でやろうと、車の中でやろうと、どこでやってもですね、イエス様を思いながら二人三人が一緒になるところ、そこに主も真ん中にいてくださる聖なる場所です。そこで主と触れ合い、お互いの素の自分がですね、そこで引き出されて、またそういうお互いが向き合うことができる場ができるのです。で、さらにイエス様はこの言葉の前後でこうおっしゃってますよ。この言葉もどうぞ。はい。あなた方のうちに二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天の父は叶えてくださる。嬉しいですね。二人、どんなことでも地上で心を一つにして、このために主よ、助けてください、こうしてください、切に祈るときにね、天の父はその祈りを無視はなさらないよ、ちゃんと聞いておられて、ふさわしいときに実現してくれるんだってイエス様がおっしゃるんですから、間違いないです。そうしたことをもっともっと体験していきたいじゃないですか。今年、それは気にかかって、ぜひあの人にイエス様救ってほしいという方かもわかりません。難しい問題を抱えている誰かさんかもしれません。そう。小さな集まり。それも気軽にたびたび集まる。そうですね。小さな集まりがいいことは、お互い都合をつけやすいですから、相手が一人だったらね、あるいは二人だったらね。それが五人、七人になりますと、みんなの都合はつくときってのは少なくなる一方でね。だから小さければ小さいほどいいんですよ。そんなんで、教会では今、まあ各会それぞれに小さなグループ作りを少しずつ進めております。そこに、上からの知恵をいただいて、うちの教会の場合、またうちの会の場合はこんな集まり方が一番いいというのをね、見つけて実行に移せれば幸いです。そして二つ目、正直に向き合う勇気が大切ということですね。正直に向き合う勇気。どうしても私たちはなんか仮面をつけてしまっているんですね。こんな自分が見られたら恥ずかしいと。相手がたくさんいればたくさんいるほど、そうですね、そういう自分を晒したくないですから、秘密を持ちます。秘密を持ってもいけないというんじゃないんです。ただ、誰か、主にある仲間、一人か二人ぐらいには、そのこともあえて告げて、私は実はこんな弱さを持っている。こんな恥ずかしい面を持っている人間なんです。私のために祈ってくださいとね、いう勇気が必要なんですね。すべてのごまかし、偽善を捨てなさいってペテロは言いました。ごまかし、偽善。仮面を外すのです。そのままの自分で相対するのです。いや、そうだったのか。実は、僕もな、同じような弱さを持ってるんだよ。君には言わなかったけども。まあ、3年前こんなこともあったよとかですね。つい2ヶ月前のことだ。いやいや、僕も一緒だよ。その素のままの自分、そして、互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためだと、ヤコブの手紙にあるんですね。これは幸いなことです。そこに癒しが始まるんです。隠したままでは癒しがない。しかし、言い表して、ちょうどお医者さんの前にはね、問診票にちゃんと答えるでしょう。ね。直接の質問に、いや、はい、確かに覚えがあります。と、正直に言うでしょう。それによって治療が行われて癒しがあるように、天皇お父様の前でもそうだと思います。 そんな祝福を味わいたいものです。まあそんなんでね、小さな交わりを大切に育てていきましょう。最後、それを本気でやろうと思うならばね、事前にいくつかの申し合わせも必要だなと思います。申し合わせっていうのはまあルールと言ってもいいでしょう。お互いに、例えばこの人と私と二人、あるいは相手が二人で合計三人ですよ。一緒にしよう。じゃあ、週二回やろうか。何曜日がいい？うん、オッケー。じゃあ。っていうね、その週、二週間に一遍にせよ、月一遍にせよですね。出会ってそこで心を会話するときに、大切なのは一番、自分のことを正直に話すということですね。決して人の噂話、陰口は言わない。これは鉄則ですね。自分のことを語る。そして二つ目はですね、そこで打ち明けられた相手の秘密は秘密として守る。決して口外しない。これはその小さな間柄だけでの正直な告白。それを決して外に漏らすことはしない。それがね、噂として流れてしまったらばね、信頼関係がたちまち崩れてしまってね、もう言うのはやめようってね、なってしまって交わりは崩れてしまいます。ですからこれは鉄則ですね、二番目。三つ目。そして、御言葉に照らして戒めても論争はしない。ね、いろんな論争好きな人もおるでしょう、特に男性はね。でも、お互い、あ、相手はこういう考えを持っているんだ。それを、まずはあるがままで受け入れる。この姿勢ですね。まあ、この他にも申し合わせとして大切なことがあるかもしれません。例えばもう、お金を貸したり借りたりはしないこととかね。まあ、二次的なこともあるんですけども。でもね、まず基本的にこの三つです。そうしたことを申し合わせを決めた上で、そう言ってはいかがでしょうか。そんな風にして、この教会のあちらでもこちらでも、二人三人、多くてもまあ四五人の、と言いましょうか。そう小さな、真実な交わりが、教会中にあって、いろんな場所であって、いろんな時間帯であって、そこで、最近読んだ御言葉の中から心が照らされた体験の分かち合いがあって、そこで自分に与えられた励まし、慰め、あるいは警告、それを分け合うことによってお互いがその恩恵に預かっていく。そういう励まし合う仲間になりたいと思います。旧約聖書でソロモンが言ってますけども、二人は一人に勝る。どちらかが倒れるとき、もう一人が仲間を助け起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。私は一人ぼっちだなって思う方がありますか？ぜひ、支え合う仲間を今年見つけましょう、作りましょう。そしてその関係をね、豊かにしていきましょう。それでは皆さん、共にお祈りしたいと思います。どうぞ、立てる方は静かにお立ちください。無理な方は座ったままで、しばしの祈りの時としたいと思います。アウトライン最後に書いた祈りはどうぞ参考までに目を通して、あとはあなたの正直な祈り捧げてください。ではみんなしてしばしお祈りしましょう。 天のお父様、御言葉の光に照らされて自分の姿が映し出されていることを感謝します。あなたは光にさらして私たちの実用を気づかせるとともに、問題に解決をくださる方ですから感謝します。癒しを必要としている者に癒しを今朝ください。もう一遍十字架を仰ぎます。私のためだったあの十字架、イエス様、あなたの手首の足の釘の跡を思わせてください。私のためでした。自分のことを棚に上げて人を責めてしまう愚かな私を許してください。清めてください。復活して今日も私たちの前にお立ちくださるあなたを讃えます。イエス様、あなたのその両腕の中にこの身を預けます。許して癒して新しくしてください。世の終わりまで私が一緒だと言ってくださることを感謝します。あなたと共なる一週間としてください。まあ、この一年よろしくお願いします。教会の交わりを豊かなものとしてください。ハレルヤ。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。